教祖様は、信心は親に孝行するも同じことであるとおっしゃってんですね。信心は親に孝行するも同じこと。最近この親孝行という言葉自体が廃れておるような感じで、それは何ですかというように若い人が思うということもあると思うんですね。実際その今の日本の家庭の中でそういう内容もなければ言葉もほとんど聞かれないですね。孝行息子であるとか孝行娘であるとかいうようなことはあまり聞かないですね。私の子供の頃はまだそういうことを聞いたような記憶があるんですけどね。先日の結婚式の時に披露宴の席で、総代の広野君が同じテーブルだったんですね、私どもと。それで翌日広野君が参ってきて言われるのに、先生と幸子先生が喜んでおられる姿を見て感動しましたね。ちょうど私の対面に広野君がいたんですよね。ですから私と家内の顔を一番目の前で見たのが広野君だと言ってもいいと思うんですね。でまあスクリーンがあっていろんなビデオや写真が出たりいろんな人が歌を歌ったりしてますから、そっちの方を向いて、大抵皆さんねいろいろ感じてくださってると思うんですが、なんせ私どもの目の前にいるもんですから、やっぱりパッと顔を上げたら私らが見えるということもあるんでしょうけど、そういうふうに言われたんですね。そういうふうな感想を言ってくれたのは、広野君だけなんですね。遠くにいる人はあまりわからないですからね。目の前にいるもんですから分かったということもあると思うんですが、それ聞いて私は、あ、そんなに私は喜んでいたのかなと、自分でもこう改めて気づかせてもらったようなことなんですね。で、その今振り返りますと、その真嗣先生はですね、親孝行してくれたんだなと、ね、でその5年ほど前までは東京で働いておりまして、時々こちらに帰ってきて御用してくれておりましたけどね、まあ、親としてはいろいろ心配もありました。東京は近い将来直下型地震が起きるんじゃないかとか言われたりしておりますしね、そういう不安もありましたし、それから初代が願っていたこの教会の後継者のこともですね、実現してないというようなことがございましたし、ね、それから年齢的にもだんだん年を取ってきてですね、結婚もできてないような状態でありましたし、まあいろいろと親として心配が多かったんですね。そこがこの度の結婚ということによって、まあ具体的に言うと披露宴を通して、あ、本当に俺真嗣先生は結婚したんだなという、それを感じたその私の表情というものがその広野君に、まあ、キャッチされたんかなと。別に隠したわけでもないし、自分で無理やりそうしたわけでもないのに、まあそのようにこの目の前にいる人がですね、感じてくれたということだと思うんですね。で振り返りますとね、ちょうど80年前の11月の15日、あと1週間後ですが、初代父のお母さんの岩本冬衣さんという方がね、亡くなりまして、ちょうど80年になるんですね。で、その冬衣さんという人は、大変な苦労をさせられたんですね。主人の仕事が原因でですね。で、冬衣さんは岩本家の跡取り娘だったんで、そこに、同じ佐賀県の久保泉村の武家のあれですね、侍のもういよいよ日本の本当に武士道の原点と言われるそのね、久保泉村、山本城長という人が生まれたとこですね。 そこの同じ村の、姉川宇太郎という人をですね、婿養子に迎えたんですね。でこの人なかなかやはり馬術、剣術、柔術、茶道、華道、書道全てを治めた人でしてね、優れた人だったそうですが、その人がその岩の時に来てね、祖母フィーさんと一緒に家業である瓦焼きをしてたんですね。で瓦焼きをするのも普通の瓦でなくて、こう細工物というんですか、昨日日本伝統芸能、芸能じゃなくて日本伝統工芸の、そういう職人たちがね表彰されておりましたが、150人でしたかね。まあそういうふうな部類に当たるんでしょうか。瓦でもね、普通の屋根瓦だけじゃなくて水屋とかね、今でも文献に残ってるんですが、まあ見事な細工物ですね。そういうものを作っておったんですね。でそのうちにガラスをですね、九州にこう流行ってきたんですね。今で言ったらパソコンやスマホに当たるもんですね。時代の流行の最先端だったんですね、ガラス製品が。でそれをその宇太郎さんは仕入れてね、九州一円に売り子を使って売るんですね。ですごく儲かったそうです。でその勢いで今度は長崎に出てね、貿易を始めたんですね。貿易会社を作ったんですね。日本のお米を中国に輸出して、中国の岩塩を輸入して、その安い岩塩を輸入して日本に売るというね、そういうふうな国際的な仕事をやって、また巨額はその利益を得たんですね。その勢いで炭鉱を買ったんですね、福岡の。ちょうど今朝ちゃんのね、朝が来たの朝ちゃんが、ちょうど福岡県の炭鉱を買ってですね、今行こうとしているところにドラマに来てますけど、ほぼあの時代、あれよりはちょっと後になりますけどね、祖父はそういうことをやった、ね、しかしそこで大失敗をして倒産したんですね。ですからその富士山にとってみたら人生がですね、本当にひっくり返ってしまったんですね、その主人のせいで。そして大変な苦労をしたわけですね。我が可愛い娘を芸者の沖屋に出さなきゃいけない。二人の娘を芸者の沖屋に出したんですね。で当時成績優秀であったという父はやむなく小学校を中退させられてるんですね。で残ったのは借金、そして宇太郎さんはさっさと55歳で死んでしまったんですね。もう全然いいことがなかったんですね、この富士さんは。ところが、初代がですね、25歳の年に天王寺教会へその高代さんの導きで参拝させていただいて、もう商売をやめてこの信心御用に打ち込むようになったんですね。そしてこの落島に来て、父は母と結婚でき、そして最初に生まれた長男の秋夫の顔を見て、祖母はとても喜んで亡くなったんだそうですね。それが80年前ですから、父はギリギリ親孝行できたんですね。信心は親に孝行するも同じことと申しますが、信心すれば親孝行ができたという一つの実例なんですね。で信二先生もそうですね。あのまま東京で仕事してたらこういう親孝行できてないと思うんです。広野君が見たようなね、私たちが本当に喜んでる姿をですね、見せることはできなかったと思うんですね。信心させていただいてそれができたんですね。信心は親に孝行するも同じことと教えがある。私はこれはね、信心すれば親孝行ができるというふうに私は読み替えさせていただきたいと思うんですね。どうぞ皆さんも本当の意味で親孝行のできる子になってください。信心してですよ、ね、自分のしたいようにしてというのは親孝行にならないと思います、ね。